方は腸より胆汁で変わるというテーマで今日はお話をしたいと思います。腸活しているのに肌が変わらない、いいサプリを飲んでいるんだけど肌が良くなった実感がない、シミやニキビ、かゆみ、乾燥肌、吹き出物などに悩んでいる、また便秘もあるよ、そんな悩みありませんか？最近は肌イコール腸という考え方かなり広まってきました。もちろん腸はすごく大事です。でも実は臨床でかなり多いのが胆汁不足が背景にあるケースなんです。改めましてこんにちは、ナチュロパスのかずみです。私は腸やホルモン、栄養、DNA などをもとになぜその不調が起きているのかを根本から読み解くサポートをしています。今日は美容と健康の両方に深く関わる胆汁について、エビデンスや機能性医学の視点も交えながらできるだけ分かりやすくお話ししていきます。まず胆汁って何というところからですね。胆汁は肝臓で作られて胆のうに蓄えられる消化液です。多くの方は脂肪を消化するものというイメージをお持ちだと思います。でも実は胆汁というのは代謝の司令塔みたいな役割もあるんです。例えば胆汁には脂肪を消化するだけではなくて、脂溶性のビタミンを吸収する、その脂溶性ビタミンの吸収を良くする、そして老廃物を排泄する、またホルモン、特にエストロゲンの代謝物の排泄、それから腸内細菌をコントロールする、また炎症をコントロールするなど、かなり重要な役割があります。つまり胆汁がうまく流れないと肌にもかなり影響が出るということになります。まず大切なのは脂溶性ビタミンの吸収に影響が出るということです。肌に大事な栄養素っていうのはいろいろありますけれども、実は脂溶性のビタミン多いんですね。例えばビタミン A、ビタミン D、ビタミン E、そしてビタミン K など、これらは肌を修復したり抗酸化、酸化からお肌を守ってくれたり、お肌のバリア機能を安定させたり、それから炎症をコントロールすることに関わっています。でも胆汁不足があると吸収できないということがあります。つまりいいものを摂っているけれども肌が変われないという背景に胆汁不足が隠れているケースがあります。さらに胆汁は解毒にもかなり重要です。例えばエストロゲンの代謝物や炎症物質、老廃物や毒素などは肝臓で処理をされた後胆汁を通して排泄されるものがあります。でも胆汁の流れが悪いと排泄渋滞が起きやすくなります。するとシミやニキビ、肌荒れ、かゆみ、吹き出物などが悪化することがあります。特に女性の場合、エストロゲン代謝との関係がかなり重要です。例えば PMS、 生理前の不調ですね。例えばイライラしたり、それからお腹が痛くなったりというような症状ですけれども、この PMS とか更年期、またピルの服用、そして妊娠をきっかけにお肌が悪化するっていう方いらっしゃると思います。これはホルモンの問題だけではなくて、いかにその使用したホルモン、代謝物を排泄することができるかということが関わっています。つまり肝臓でしっかりと処理をしたとしても胆汁で最終的に体の外にうまく流せないと、外に出ることができないということになります。ここでかなり重要なのは便秘があるかどうかですね。実は胆汁、そして便、そして排泄というこの流れが、普通は最終的に毒素とかいろんなもの、代謝物を排泄する流れなんですけれども、もし便秘があるとエストロゲンの代謝物などは、なんと再吸収されてまた戻ってしまうということになりやすくなります。つまり腸と胆汁はセットなんですね。だから、よく肌は腸だけではなくて胆汁も 注意して見なければいけないということをお話ししています。さらに最近かなり注目されているのが胆汁と腸内細菌の関係です。実は胆汁には腸内細菌をコントロールする作用があります。胆汁が少ないと細菌バランスが乱れやすくなったり、そして発酵異常、腸内の発酵異常につながることがあります。すると炎症が起こりやすくなって腸の粘膜が悪化、状態が悪化して、そしてお肌も悪化するっていう流れが起きやすくなります。つまり腸活をしているのに変わらないという人がもしいるとすれば、それは胆汁がしっかりと分泌されているのかどうか、そしてそれが機能しているのかどうかというのを見た方がいいケースもあるということです。そして最近では胆汁が単なる消化液ではなくて代謝のシグナルとして働くことも分かってきています。胆汁は FXRと呼ばれる受容体や TGR5 っていう受容体を介して炎症や血糖、エネルギー代謝にも関与しています。つまり胆汁不足っていうのは消化だけの問題ではないということです。ではなぜ胆汁が減ってしまうのか、その原因として多く考えられるのは慢性的なストレスを抱えていたり、それからタンパク質をしっかりとっていないケース、また極端なダイエットをしている場合、そして胃酸が不足している場合や更年期、また腸内に炎症が起こっている状態、そして脂肪をあんまり取りたくないということで長きにわたって低脂肪食っていうのをとっている場合、そういった場合は胆汁が減りやすくなります。特に更年期の女性はホルモン変化や自律神経の変化で胆汁分泌がもともと落ちやすくなります。するとだんだんと脂っこいものを食べられなくなる、また食べてもなんとなくこう胃が重い感じがする、また肌が乾燥しやすくなる、便秘が起こりやすくなったり、それからシミ、まあ、特にシミの中でも厄介な肝斑と呼ばれるようなシミが増えやすくなったり、それからかゆみがこう肌でねできたり、それから疲れやすいなどという症状が出てくることになります。ではナチュロパスとしてどういうサポートをしていくのかというところなんですが、もちろん人によって違うんですけれども、まず胃酸がしっかりと分泌されているのかどうか、胃酸のサポートをさせていただきます。あとは苦味を含むハーブの処方ですね、またお食事ですと野菜の中でも苦味のある野菜なども、とても有効です。それから栄養素でいうとタウリンという栄養素も、これも胆汁を分泌するのにとても必要な栄養素になります。またリン脂質のサポートや、それからタンパク質をしっかりと摂っているかどうかの見直し、そして腸内環境がどういうふうになっているのか、まあ、これは腸内環境検査で、腸内環境の細菌検査で、しっかりとどういうバランスになっているのかを確認して、それに基づいて改善をしていくということをしていきます。そして何よりももし便秘があるのであれば、その便秘を改善すること、そしてストレスのケア、こういったところをサポートしていきます。そしてかなり大事なのは油をこう取るのを怖がりすぎないことです。極端な低脂肪食を続けると胆汁刺激が減って逆に流れが悪くなることになります。もちろん人によって調整は必要ですけれども、良質な脂質はホルモンや肌にも重要です。特にオメガ3必須脂肪酸などは良質な脂質になりますので積極的に摂りたいものです。またナッツとか、種類に含まれているビタミン E なんかも、とても良質な油の一つになります。もし今腸活しても肌が変わらない、また肝斑のようなしつこいシミが繰り返して、できてしまう、肌が乾燥しやすい、便秘がちである、脂っこいものが苦手、更年期を境に肌質が変わったような気がする、そういった方は胆汁という視点がもしかするとヒントになるかもしれません。今日は 肌は腸より胆汁で変わるというテーマでお話をいたしました。このように私は腸やホルモン、栄養、遺伝子レベルのいろいろな研究文献や実際の患者様のケースをもとに、なぜその不調が起きているのかをできるだけ分かりやすく発信しています。もし参考になった方はぜひ保存やシェアをしていただけると嬉しいです。それではまた次回の配信でお会いいたしましょう。のちろバスのかずみでした。ありがとうございました。